恵みをいただく御言葉は第二歴代史の8章です。第二歴代史の8章、はじめに1節と2節をお読みいたします。ソロモンが主の宮と自分の宮殿を20年かかって建て終わった時、ソロモンはフラムがソロモンに返した町々を建て直し、そこにイスラエル人を住まわせた。アーメン。それではお祈りいたします。私たちを愛し、私たちを作りたもうた我らの主、あなたを褒めたたえます。救い主であられるあなたを褒めたたえ、そして我らは今この一日の新しい朝をあなたと共に迎えようとしております。どうか我らを助け、あなたの命の御言葉を今豊かにいただかせてください。今語るしもべおよび聞く人々の耳をそれぞれ通りよくして、天から流れ滴る命の泉に豊かに預かり尽くすこの時でありますように、すべてをあなたを御手にお委ねし、期待して私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。ソロモンがこの主の宮を建て終わって、そして、その後の諸々のそのソロモンの事業、特に、彼は建設することにおいて、熱心に行っておりました。さらに、この主の宮を、建て終わるまでと、それから建て終わった後の、彼の諸々の、戦いやまた貿易、建設、そうした諸々がこの8章に記されています。でこの、まずソロモンが主の宮と自分の宮殿を20年かかって建て終わった、書いてあります。主の宮と、宮殿は20年、その建設に時間が、要しましたけれども、ちなみにソロモンのその統治の年数は40年、です。ですから、ソロモンのその、統治の前半と後半において、ガラッとそのソロモンの霊的な状況は変わってしまうんですけども、ちょうどその分岐点に差し掛かったあたりの頃ですね、ソロモンが主の宮を建て始めたのが、大体その当時の 4,5 年ぐらいの時からですから、ですからもうこの主の宮と自分の宮殿を建て終わった頃はもう 4,5 年ぐらいかかっておりました。ということはソロモンのその残りの統治はもうあと15、6年ぐらいしか残っていないですね。ソロモンの、モロモンの霊的な陰りを、見せております。ソロモンは、主の見教えに聞き従って歩んでいる限りではその統治の年数は、非常に長くなるって主から約束されていたんですけども、しかし40年という年数は決して長いものではありません。でそれはソロモンが霊的な妥協を、し始めて、そしてさらにはなし崩し的にその霊的な状況が悪くなって、でもうついに、自分自身で立て直すことをしなかった。でそれで結局、ソロモンの統治は40年で終わってしまい、その後の時代は、ソロモンのその子供や孫たちのその時代はさらにさらにもっと、悪化してしいってしまった、そういう、状況です。で、どういうふうに、そのソロモンのその統治の霊的な陰りを見せていたか、それを見ていきたいんですけども、まず3節からお読みしていきます。ソロモンは浜手そばに出て行き、これに打ち勝った。ついで彼は荒野に建物を建て、倉庫の町々はすべてこれを浜手に建てた。さらに彼は上ベテホロンと下ベテホロンを建てた。これは城壁と門と貫抜きのある防備の町々であった。バーラテ及びソロモンの所有のすべての倉庫の町々、戦車のためのすべての町々、騎兵のための町々、 ソロモンがエルサレムやレバノンやすべての領地に建てたいと切に願っていたものすべてを彼は建設した、ね。この6節までのところ、1節から6節までのところで、何々を建てる、あるいは建設するというその動詞が6回出てきます。このソロモンのその建設欲がですね、非常に強いんですね。この6節の一番最後に、すべての領地に建てたいと切に願っていたものを、すべてを彼は建設した、ね、あります。この切に願う、ね、ヘブライ語の方では、ね、まあ、女性に対する、まあ、死母の量とか、ね、愛情、ね、まあ、男性が女性を、まあ、切に、ね、望む、そういうのと同じ言葉が、ね、ここにおいて使われている、ね、何々を建てたい、建設したいという、ね、そういう思い、ね、何を建設するか、まあ、特に倉庫の町や、ね、戦車や騎兵のための町々、6節に書いてあります。立法において、ね、戦車やまた、ね、馬を増やしてはならない、ね、書いてあります。申命記の17章の16節と17節、ね、ここソロモンの統治の中で、何度か開いてきたところですけども、申命記の17章の16節と17節、王は自分のために決して馬を多く増やしてはならない。馬を増やすためだと言って民をエジプトに帰らせてはならない。二度とこの道を帰ってはならないと主はあなた方に言われた。多くの妻を持ってはならない。心をそらせてはならない。自分のために金銀を非常に多く増やしてはならない。あるんですけど、しかしソロモンは、ね、その馬のための町や戦車のための町、ね、また、その、まあ、騎兵ですね、馬を操る、ね、そういう人たちのための町々を建てることを、ね、あたかも何か、ね、男性が女性を下に求めるようなそういう強い愛着、ね、でもってそれを建てた。確かに他の国々においてはこういう軍事力を増やすということ、ね、それは重要な位置を占めている政策ではあるんですけれども、しかし神の民に関しては、この自分のために馬を多く増やしてはならない。この申命記17章16節に書いてあります。自分のために。けれどもソロモンは結局、自分のために馬を多く増やし、また自分のために妻を多くして、自分のために富を多く集めて、でそうして、行ってしまったところ、まあ、結局民に重税を課すことになってしまう。もう馬、戦争がなければ、もう一日の、ね、食料をたくさん、ね、食べる、動物です。ですから、この馬を維持しているということを、かなりそれなりの、ね、食料、いや、また、ね、人手が行ったわけですけども、そちらの方に、平和のことよりもそちらの方に、たくさんの物事を、ね、費やしてしまうということをしておりました。で、それから、まあ、この、8章の2節のところに、ね、ソロモンは、フラムがソロモンに返した町々を建て直し、そこにイスラエル人を住まわせた、あるんですけども、フラムがソロモンに返した町々、これ、まあ、どういう事情で、ソロモン、フラムがソロモンに町を返したか、ね、その事情が、この8章の、第1列王記の9章の方に記されております。第1列王記の9章の、10節から13節、14節のところですが、まあ、ここに、より詳しい事情が書いてあります。第一列王記の9章10節から、ソロモンが主の宮と王宮との2つの家を20年かかって建て終わったとき、ツロの王ヒラムがソロモンの要請に応じて杉の木材、もみの木材および金をソロモンに用立てたので、ソロモン王はガリラヤの地方の20の町をヒラムに与えた。しかしヒラムがツロからやってきて、 ソロモンが彼に与えた町々を見たが、それは彼の気に入らなかった。それで彼は、兄弟よ、あなたが私にくださったこの町々は一体何ですか?と言った。そのため、これらの町々は、カブルの地と呼ばれた。今日もそうである。ヒラムは王に金120タラントを送っていた。ヒラムがですね、ソロモンに対して、この神殿建設のために、たくさんの、木材とか、諸々の用立てをして、しかも、金120タラントを送っていた。それに対してのソロモンのその見返りが、非常につまらないもの。このカブルの地、13節にあるんですけど、カブルの地。これ、ないと同じという意味です。カブル。ないも同然。ソロモンが、このツロの王に対して、ね、送った、ガリラヤの20の町々、ね、それらを褒美としてヒラム王に与えた。けれど、ヒラムは、ね、それは、ないも等しい、ね。そういうふうに判断するほど、何かつまらないような、そういうものをソロモンは、ね、送ったようですけども、そもそもですね、このイスラエルの土地、主が、相続地として与えてくださった土地は、ね、人に売ったり、あるいは、ね、ましてやこの異邦人の王に譲ったりしてはならないのが、ね、本来のあるべき姿です。レビ記の25章の23節で、地は買い戻しの権利を放棄して売ってはならない。地は私のものであるから。あなた方は私のもとに起立している異国人である。売ってはならない。このレビ記の25章の23節に、土地は永代売ってはならない。ですから不動産売買というものはそもそもイスラエルにはないんですね。その土地は永久に先祖代々受け継がれていったものであって、そして、ね、そこの子子孫孫がそこを受け継いでいくべきもので、もし貧しくなって、その土地を手放さざるを得なくなったら、まあ奴隷として、まあ、その一番近い親類の、ところに、奴隷と言いますか、まあ、使用人として雇われて、そしてある程度持ち直したら、その土地の買い戻しの権利が、生じて、で、それで買い戻される。で、しかも、ヨベルの年になったら、そのヨベルの年になったら、その土地は帰ってくる。そういう、ですから土地は、誰か人間のものではなく、主のものなんですけど、しかしソロモンは、その、ガレアの土地といえど、ね、つまらないところといえども、そこを手放す。それはもともと、あってはならないことなんですけど、しかし結局、ね、まあ帰ってきてしまったんですね。これは何ですかってヒラムに言われて返されてしまった。もうソロモンらしくないですね。ソロモンみたいな太っ腹なお金持ちの人が、もう本当にこの神殿建設によって一番労を負ったヒラムの王に対してそういうことをする。もう当中が24、5年経って陰りを見せていたのかもしれません。まず、まあ、このようにソロモンは、まずその神殿の建設のみならず、まあ、戦車や馬の騎兵のための町々を建設することによって、でかなりの、ね、労を取って、でそれゆえに逆に言えば人々にかなりの負担を、ね、強いてしまったのかもしれません。で、続いて第二歴代史の8章の、7節から、10節までをお読みします。イスラエルの でないヘテ人、エモリ人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人の生き残りの民全員、すなわちイスラエル人が滅ぼし尽くさなかった人々の後を継いで、この地に生き残った彼らの子孫にあたる人々を、ソロモンは区域に徴用した。今日もそうである。しかしソロモンはイスラエル人を自分の仕事をさせる奴隷にはしなかった。彼らは戦士であり、彼の補佐官の長であり、戦車隊と騎兵隊の長であったからである。また、ソロモン王に属するもので、監督をする者の長は250人であって、民を指揮していた。ソロモンは、この重労働を課す上でのその労力として、この、カナン人ですね、 もともと神様がこの土地のそのカナン人、要するにこの南節に出ているヘテ人、エモイ人などなど、彼らを滅ぼし尽くしなさい。彼らが、その自分の子子孫孫に対して、何か、悪い悪影響を与えるといけない。もともと偶像の偶像礼拝する民であり、そして非常に堕落した、民です。人間は、御言葉にしっかりと留まろうとしていないと、肉的な欲望に、堕落しやすいものです。で、この、元々のこのヘテ人やエモリ人、ヒビ人など、彼らが、奴隷といえど、隔離されているといえども、しかしイスラエルの中に、居続けるからには、もうずっと、誘惑なるものがずっとあり続けるのと同じなんですね。タバコを禁煙した人が、もうタバコをやめるって言った人がライターを持ち続けると、必ず何かそのライターを見るたびに誘惑が、湧き起こってきてしまうような、そういう性的に良くない本が、その家の中にあり続けてしまうような、そういう誘惑の類になってしまう。だから、神様は滅ぼし尽くしなさいって言ったんですけど、しかし、滅ぼし尽くさないままずっとこうやってもう根っこを張って、もう先祖代々一緒にいてしまったゆえに、もう結局追い出すということも、滅ぼすということももうできなくなって、で、それで、結局彼らがその後、このソロモンの、後の時代、本当に苦々しい、災いのもとになってしまうんです。で、まあ、ソロモンは、この、ようにして異邦人に対しても、まあ、妥協してしまっていた。で、さらに11節読みますと、ソロモンはパロの娘をダビデの町から彼女のために建てた家に連れ上った。私の妻はイスラエルの王ダビデの家に住んではならない。主の箱を迎え入れたところは聖なるところだからであると彼が言ったからである。で、まあ、ソロモンの妻はパロの娘、要するにエジプトの王女の娘をソロモンは制裁として、迎えたわけですけれども、このエジプトの、異邦人の女を制裁として、迎える。これもまた本当に先ほど、開いた申命記のところで、自分のために馬を増やしてはならないって、馬を増やすためだと言って民をエジプトに帰らせてはならないって言われておりましたけれども、このね、ソロモンはエジプトと、非常に親密な交流をするために、このエジプトのパロの娘を、迎えて、で、それで、まあ、制裁とした。まあ、もちろん、ソロモンとしては、この自分が建てた主の宮、その主の宮にの中に、住んではならない。主の箱を迎え入れたところは聖なるところだからって言って、まあ、その、彼女をそこに住まわせなかったということはしたんですけど、しかし、ソロモンはその異邦人の女を妻にめとるということが、これに対しても何かすごい執着心を燃やして、たくさん異邦の女を、めとったということ、その、ですからソロモンの晩年は彼女たちがソロモンをそそのかして霊的な堕落へと導いてしまった。ここにおいても、ソロモンのその、霊的な妥協、ちょっとしたその妥協、それがずるずると尾を引いて、結局、大きな災いを残してしまう。それがその元になってしまうわけです。もう一箇所、ネヘミヤ記を開きたいんですけども、ネヘミヤがですね、このソロモンについて、言ってる場面があるんですけども、ネヘミヤ記の13章の26節。ネヘミヤ記の13章の26節ですけども、要するに、ここ、ネヘミヤ、あの、バビロン捕囚の後に、人々がイスラエルに帰還して、で、それで、そこにおいて、ようやく、定着しようとしている。そこに異邦人の女をめとっている人たちが、もう自分のための長老とか、指導者の中にたくさんいる。で、それに対して、ネヘミヤが質問している場面ですが、 イスラエルの王ソロモンはこのことによって罪を犯したではないか。多くの国々のうちで彼のような王はいなかった。彼は神に愛され、神は彼をイスラエル全土を治める王としたのに、外国の女たちが彼に罪を犯させてしまった。だからあなた方が外国の女をめとって私たちの神に対して不信の罪を犯し、このような大きな悪を行っていることを聞き流しにできようか。この外国の女を、ね、めとるということを、ね、それに対してネヘミヤはもう本当にそれを激しくそれに対して反対します。25節見ますと、ネヘミヤ、この、ちょっと23節からお読みしていった方がいいですね。その頃、また私はアシュドテ人、アモン人、モアブ人の女をめとっているユダヤ人たちのいるのに気がついた。彼らの子供の半分はアシュドテの言葉を話し、あるいはそれぞれ他の国語を話して、ユダヤの言葉がわからなかった。そこで私は彼らを詰問して呪い、そのうちの数人を打ち、その毛を引き抜き、彼らを神にかけて誓わせていった。あなた方の娘を彼らの息子に嫁がせてはならない。またあなた方の息子、あるいはあなた方自身が彼らの娘をめとってはならない。もうネヘミヤ激しくですね、この異邦人の女とのその結婚、要するに異邦の考え、異邦の価値観と、ね、神の価値観が、神の国の子供たちが混ぜ合わされるということを、本当にそれをきつくきつくやめさせております。ソロモンは妥協してしまった。で、その妥協が元になって、このイスラエルが滅亡するに至ってしまった。ソロモンを名指ししてネヘミヤは、ソロモンはこのことによって罪を犯したんではないか。です。この異邦の女たちが彼を、ね、堕落させてしまった。いかに神に愛されたものといえども、この、ね、異邦の女、要するに異邦の価値観とのその和合、ね、皆さんが世の、ね、価値観、ね、これ何も男性諸君に対して、ね、女性に気をつけなさいというレベルの話ではなく、男性も女性も、ね、神の国でない価値観と、ね、妥協して、それを取り入れて、それを和合して、それで、ね、言ってしまうと、このソロモンのような、ね、もう本当に、後になって、もう切ろうとしても切ることはできない、ね、男女関係とはそういうものですし、また、ね、人付き合いというものもそうです。本当に初めに切っておくべきものをしっかりと切っていないならば、この、ね、ソロモンのように、後には神様との関係を引き離させて、ね、堕落、させてしまう。そうなってしまう。だから、ね、これをやめなさいって。ネヘミヤはきつく言ってるわけです。続いて、歴代史の8章の方にも戻りまして、この12節から、お読みしていきます。12節から。それから、ソロモンは、彼が玄関の前に立てた主の祭壇の上に、主のために全焼の生贄を捧げた。すなわち、モーセの命令通りに、毎日の日課により、これを捧げ、安息日ごとに、新月の祭りごとに、年3回の礼祭、すなわち、種を入れないパンの祭り、七週の祭り、仮用の祭りごとに、これを捧げた。彼はその父、ダビデの定めに従い、祭司たちの組み分けを定めて、その務めにつかせ、レビ人もその任務につかせ、毎日の日課として、祭司たちの前で賛美と奉仕をさせた。門営たちも、その組み分けに従って、おのおのの門に立たせた。神の人、ダビデの命令がこうだったからである。彼らは、王がすべてのことにつき、また宝物蔵のことについて、祭司たちとレビ人たちに命じたことに背かなかった。で、この神殿の奉仕に関しては、このように背かなかった。で、それで、この、いつから、いつまでなのか、16節に書いてあるんですが、このように、ソロモンの工事は、主の宮の礎を据える日まで、またその完成まで、すべてが整えられていた。主の宮は、 完全であった。主の宮は完全であった。完全。シャレームという、ね、ヘブライ語、シャロームにの、まあ、親戚の言葉、完全、ね、という言葉ですけども、ソロモンの工場、主の宮の礎を据える日まで、またその完成まで、ね、書いてあります。ですから、ダビデがこの主の宮のその、ね、材料を整えて、手はずも整えて、またその神殿奉仕者も、ね、組み分けし、細分化させたその時、そして、ね、その完成まで、ダビデが用意したものが、ね、もう着工されて、そしてそれが完成されるまでは、ね、完全ではありましたけれども、しかし、ね、この完成した後のソロモンのその統治、ソロモンの前半の統治、24、5年ぐらいまでは、まあ、完成に至るまでは、この主の宮の工事に関しては、そうだったんですけども、しかし、その後、どんどん、なんか、徐々に崩壊していってしまうところがあります。ね、このソロモンのその霊性、また、ソロモンのその財産においても、ね、徐々に陰りを、ね、見せ始めることになってしまいます。さらに、この17節と18節、ね、ソロモンは特に、ね、南の方の国々と貿易をした、ね、記事が記されていますが、それからソロモンはエドムの地の海岸にあるエツヨン・ゲベルとエラテへ行った。フラムはそのしもべたちを通して何隻かの船と海に詳しいしもべたちを彼のもとに送り届けた。彼らはソロモンのしもべたちと一緒にオフェルへ行き、そこから金450タラントを取って、これをソロモン王のもとに持ってきた。このソロモンは海洋貿易をするために、フラムから船に詳しい人たち、海に詳しい人たちを、送り寄せていただいて、で、それで、オフィル、これは、南部アラビアの地方です。オフィル、金が取れるところですけれども、そちらの方に、ね、貿易をさせて、で、それで金を、持ってこさせた。ですから、ね、ソロモン自身がこういうことをするからにはね、もう、ソロモン自ら出向くからにはかなり、ね、このお金を作る、ね、お金を貯めるということにおいても、ね、本当に、心を注いで、それで、まあ、こういうふうにした、まあ、ですから、ソロモン、ね、確かにいろいろな方面に熱心になりました。建設においても熱心になり、またお金を蓄えるということにおいて熱心になり、そして、ね、よりによって女に対して熱心になって。でも結局、ね、そういう人が、ね、本当に望むものです、ね。お金にしろ、何か建築することにしろ、ね、女、ね、異性にしても、人間がその欲望を持って、ね、熱心になる、ね。それらのものに対して、もう自分自身の心を、ね、もう明けっ広げに広げて、それを、ね、どんどん取り入れた結果、どうなったか、ね、全てが虚しいという、ね、ことになってしまった。ね、伝道者の書、ね、ソロモンが、書いたんですけど、本当に虚しい、ね、そんな言葉ばっかりですね。ソロモンは、ね、非常に多くの、事業を、ね、拡大して、ね、いったんですけども、けれども結局、ね、その全てのものは、ね、虚しくなってしまった。ね、伝道者の書の、3節から、ちょっとお読みしていきますけれども、伝道者の2章の3節から11節のところに、ソロモンは何をしたのか、そしてその結果は何だったのか、ね、この伝道者の書の2章の3節から11節にあります。私は心の中で、私の心は知恵によって導かれているが、体は葡萄酒で元気づけようと考えた。人の子が短い一生の間、天の下ですることについて何が良いかを見るまでは、愚かさを身につけようと考えた。私は事業を拡張し、邸宅を建て、葡萄畑を設け、庭と園を作り、そこにあらゆる種類の果樹を植えた。木の茂った森を潤すために池も作った。私は男女の奴隷を得た。私には家で生まれた奴隷があった。私より先にエルサレムにいた誰よりも多くの牛や羊もあった。 私はまた銀や金、それに王たちや諸州の宝も集めた。私は男女の歌うたいを作り、人の子らの快楽である多くのそばめを手に入れた。私は私より先にエルサレムにいた誰よりも偉大なものとなった。しかも私の知恵は私から離れなかった。私は私の目の欲するものは何でも拒まず、心の赴くままにあらゆる楽しみをした。実に私の心はどんな労苦をも喜んだ。これが私のすべての労苦による私の受ける分であった。しかし、私が手掛けたあらゆる事業と、そのために私が骨折った労苦とを振り返ってみると、なんとすべてが虚しいことよ。風を追うようなものだ。日の下には何一つ益になるものはない。結局、彼が身につけたもの、それは、すべてが虚しいものでした。お金、女、富、それらすべて追い求めても結局すべて虚しい。12節見ますと、私は振り返って、知恵と狂気と愚かさとを見た。一体王の後を継ぐ者もすでになされたことをするのに過ぎないではないか。結局、神様から離れた、その諸々のこと、それは、ただただ虚しさしかないんです。どんなに華やかに見えても、どんなに快楽や、またどんなに嬉しい、心がなんかウキウキするようなものであったとしても、それは一時的なものであって、主から離れてしまうならば、それは虚しくなっていってしまうんです。なんでこうなったか。はじめは、ちょっとしたぐらつき、傾きでした。しかしそのぐらつきを補正しないままでいるならば、どんどん傾いていって、ついに取り返しがつかない様で倒れてしまうんです。ソロモンはそうでした。本当に私たちもこのソロモンのありさまを気をつけたいです。ネヘミヤはこのソロモンのあり方、ちょっとした堕落がこれをもたらしたということで、人々を戒めました。本当に皆さんもちょっとした妥協、それが皆さんの人生を狂わせてしまうことになります。どうか皆さんはそのような妥協をすることなく、しっかりと霊的に、御言葉につながり続けて、世のものと混ぜこぜになることなく、御言葉、真理の言葉にずっとつながり続けて、そして純粋な祝福の道を歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ、賛美いたします。今日も御言葉、を持って私たちを養ってくださったことを感謝します。ソロモンの道に行くことはないように、むしろ御言葉の道に歩んで行くことができますように。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。このイエス・キリスト、御言葉となられたキリストの栄光をいつでも私たちは見続けて、このイエス・キリストをしっかりと握りしめ続け、この胸の中にしまい続けて、そしてこのクリスマスの後でも、主よ、御言葉、赤ちゃんとなられたイエス様を、この心にしっかりと抱き続ける私たちでありますように、あなたが本当に言葉なるお方をこの世に送ってくださったことを感謝します。それゆえに私たちは今日もこの御言葉にあり続けて、そして御言葉に基づく幸いと祝福と喜びをいつまでも我らのものとできますようにどうか、助けてください。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ、愛する天のお父様、大いなる皆を褒めたたえ、感謝いたします。光が世に来ているのに、人々は光よりも闇を愛した。その行いが悪かったからである。悪いことをするのは光を憎み、その行いが明るみに出されることを恐れて光の方に来ない。アメン。ソロモンはちょっとした霊的な堕落から、その隙間がますます大きくなっていきました。その隙間を補正することがなく、そのちょっとしたこの霊的な妥協、これはいいだろう、このぐらいはいいだろう、それが積み重なっていくと大きな大きなほころびへとなっていきます。 ちょっとしたほころびが大きなほころびへ行くためには、私たちがこの心を見張っていなければなりません。御言葉なるイエス様をこの土の器にお入れし、輝かせようとしている私たちです。しかしこの御言葉に聞き従わないならば、この御言葉を守り行わないならば、私たちは光よりも闇を愛し、その行いが悪くなっていきます。悪いことをする者は光を憎んで、その明るみが、その行いが明るみに出されることを恐れて光の方に来ない。ソロモンはこの光の方に来なかった。父ダビデは罪が示されると光の方へ行って悔い改めました。真理を行う者は光の方に来る。その行いが神にあってなされたことが明らかにされるためである。アメン。悪いことをする者と真理を行う者、これが光と闇に分かれます。私たちは闇を愛するのではなく光を愛し、私たちがちょっとした霊的な妥協、罪を犯してしまったならば、すぐにでもイエス様、あなたのもとにひざまずき、ごめんなさいと悔い改めて方向転換していく私たちでありますように助けてください。パウロも世と妥協してはならないと、生きた供え物として主に捧げるようにと勧めています。私たちが世と妥協することが本当にないように、どうか霊的な真実、この永遠の御国を勝ち得て余りあるためにも、私たちがこの真理とそして世のものと 100% きっぱりと仕分ける力をあなたが与えてくださいますようにお願いいたします。どうぞ今日も宣言された御言葉によって識別する力を与えてくださり、今日も私たちが命と死、光と闇を仕分け、私たちが命、光を蓄えていく、得ていく私たちでありますように。今日いただいた御言葉を心から感謝して、私たちの愛する主、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。